皆さんこんにちは。今日は、ブダガヤという、これはお釈迦様が悟りを開かれた、場所の名前なんですね。ガヤという町がありまして、その南、12、3キロかな離れたところにある大きな菩提寺の根元でお釈迦様は悟りを開かれたと、それでブダガヤという名前がそこについてるんですけども、今そこには、50メートルほどある、ヒンズー教のお寺の形式なんですけど、四角錐の大きな、塔があります。で、その塔の裏にお釈迦様が悟りを開かれた場所ですよという、金剛宝座といいますけども、そんな場所が、しつらえてある。で、そのブダガヤにまつわるお話を、今日はしてみようと思います。前回全小覚山というところで悟りを開こうと思ったんだけれども、龍神が現れて、ここでは、悟りを開かないでくださいと、あなたがここで悟りを開こうとするとこの山が崩れてしまいますからということでお願いをされて、それならばということで、その山を降りるわけですね。その時に、昔から、代々、悟りを開かれた方々は、ここから南西の方角にある、場所、そこで悟りを開かれてますので、ぜひあなた様もそちらに行かれた方が、よろしいですよと勧められて、でその途中で、ネランジャガは二連禅河で沐浴をして、スジャータの父がゆの供養を受けて、そして衰えた、体力を回復させて、そしていよいよ、ブダガヤのその教えられた場所にやってくるわけですね。具体的には、最後の座禅に入るわけです。もう自分は悟りを開くまでここから動かないぞと固い決意のもとに、座禅に入られたんですね。ところが座禅に入ってますといろんな、迷いがやはり浮かんでは消えするんじゃないのかなというふうに思うんです。それをでは、仏教ではどういうふうに表したかというと、悪魔が現れると、悪魔の王様がお釈迦様に悟りを開かれる、それでは大変だと、困ると、悪魔のいる場所がなくなってしまうと、それで、お釈迦様の悟りを開くことを邪魔しに来るわけですね。で、まあお釈迦様も男だからということで、まず最初、悪魔の王様が自分の娘たちに、ちょっと誘惑してこいということで、なんか最近ニュースになりましたけどね、あのバカな JK なんとかとかってね、もう呆れ返って何て言っていいんだかわからないぐらいバカげた話なんだけど、ピチピチギャルにその悪魔の娘たちが姿を変えまして、お釈迦様の前にこうやってくるわけですね。それでいろいろとお釈迦様をこう誘惑しようとするんですけど、どうにもお釈迦様はその誘惑に乗ってくれないわけですね。で、これはピチピチギャルじゃダメなんだと、こんなあのお尻が多いんじゃダメなんだと、じゃあもう少し、大人になった、なんて言うんだろう、もう見目麗しき女性にということで、今度はまた現れるわけですね、誘惑しようとする。でもダメなんですね。そんなものじゃあのびくともしない。これはダメだと、ちょっと趣味が違うのかなと、じゃあ熟女だということで、この熟女に変わりまして現れるんですけど、これはどうにもダメだと、ことごとく退けられてしまう。でこうなったら力ずくだっていうんで、今度はあの弓矢や刀やいろいろその持って襲いかかってくるわけですね。そして何とかやっつけようと邪魔しようとするんですけども、それももうことごとく跳ね返されてしまう。悪魔よされ、そんなようなもんですね。でついに、悪魔の 軍隊は負けて、チリチリになってしまう。そんなことになるわけですね。それで、7日目の朝、明けの明星、金星が東の空でキラッとこう光った時に忽然として悟りを開かれたというふうに出てきます。7日目の朝なんですね。でその時に、お釈迦様が悟られたことというのはじゃあどんなことなんだろうというふうになるわけですけども、死体八正道と俗に言われます。死体というのは、私たちこの世の中でいろんな苦しみがある。その苦しみの根源をちゃんと分かって、それを消滅させる、そういう精進努力をしていけば、そういういろんな苦しみに惑わされることもなく落ち着いた状態でいられるようになるんですよという、そのためにはどういうことをやったらいいのかということで、八正道というものが出てくると。そして、物事には、それぞれ、しかるべき因縁と皆さんおっしゃいますね。こうなるためにはそれなりの原因があり、それに基づいての結果が伴うんだという、そういう、ものの道理というもの、そういうものをわきまえなきゃいけないんだという、この世の中で私たちはどうしたらいいんだろう、いろいろ思い悩みます。で、苦しみというものはじゃあ一体何なんだろうかというと、最初前にもお話ししたと思いますけれども、基本的なもので4つの苦しみ、そしてもうちょっとそこに付け加えると8つの苦しみ、四苦八苦というふうに言いますね。こんなものがある、4つの苦しみというのは全て自分に直接起きることです。自分の中だけで起きることです。何ていうかというと生老病死と言います。生、生まれ生きるということですね。そういう中でどうでしょう、生きていく中で皆さんよく自分の生きてきた道を振り返ってみてください。自分の思い通りになったことがあるでしょうか。よく考えてみると肝心なもの、これは何一つ自分の思いにかなったことはないはずです。すべて自分の思いの逆に逆にとなってきたんじゃないでしょうかね。どういうことかと言いますと、今テレビのコマーシャルでもラジオのコマーシャルでも、雑誌でも新聞でもいいでしょう、例えばサプリメント、あれを飲みなさい、これを飲みなさい、あれを塗ったくりなさい、いろいろやってますね。何こう髪の毛が薄くて恥ずかしくて人前に出られなかったらって、そんなもん誰も見ちゃいねえよって言いたくなるんですけども、さもさもげにそんなことをやるじゃないですか。で、これを塗ったくれやあなたももっともっと20年も30年も若々しく見えますよみたいなことやってるじゃないですか。老いに逆らうんですよね。誰でも若さを保ちたいんです。でもどうでしょう、どんなことをしたって老いていくんですよね。必ず老いて衰えるんです。そういうことが起きてしまうんです。だからダメなんですよね。どんなことをしたって老いを止めることはできないわけですから。これが止められるんだったら誰も苦労しないんです。若さを保てるなら誰も苦労しない。でも若さが保てないからこれを変えあれを変えってそこにつけ込んでくる悪魔がいるわけですよ。でそこまで言うと、なんだ営業妨害だとか言われちゃうかもしれませんけれども、でもそういうことなんですよね。で最初例えば何十錠2000円のを買って飲んだらあんまり効かなかったと、思うように効かなかった、これはきっと2000円で安すぎたから違いないと、じゃあ今度は3500円のでって、でもやっぱりこれ効かなかったから今度は5000円のなら効くんじゃないかって、どうです、そんなことで悩んだ方いらっしゃるんじゃないですか。そういうふうに考えてみると、一生懸命どんなに手を尽くしたって若さを保つことはできないんだということを気がつかれると思いますね。自分の思いの逆になってしまう。そしてそういう中である時には病気にもなります、怪我にもなります。誰だってね病気になりたくないんですよ。私自分のことで言えば もういずれ手術をしなきゃならないとお医者さんに言われてる。ね、お腹切るなんてね、嬉しくないですからね。で、お医者さんと話したんです。このお腹を切る前に、インドに巡礼に行った方がいいでしょうかね、それともお腹切ってから巡礼に行った方がいいですかねって、そんなバカなことをやって、あのお医者さんと相談してたんですけどね。やっぱりいろいろな思いと現実のどうバランス取るかってことが起きるじゃないですか。そして最後には死ななきゃならないんです。これは我が身にとって一大事なんですね。誰もが年は取りたくない、病気にはなりたくない、死にたくない、幸せに生きたいという思いの中で全部自分の思いの逆にしかならないという、大変厳しい約束の中で生かさせてもらうんだということですね。そしてなおかつ、その後の4つを考えましょうよ。ね、愚夫と苦苦、求めても得ることができない苦しみっていうのがあるんです。いろんなものが、あれが欲しい、これが欲しい、私たちは、願います。だけど手に入らないものはたくさんあるんです。でもたまに何か手に入るから嬉しいんであって、それが当たり前のように手に入るようになったらば何の面白さもないと思いますよ。こういうことを言うと女の人に怒られてしまうかもしれないんですけども、男性の方はぜひ参考にしてください。彼女に、奥さんに宝石をプレゼントするならば3つでやめましょうということなんです。それ以上はもうダメだそうです。3つ目ぐらいまでは喜んでもらえるそうです。でもそれが4つ5つになったらば、そのもらった瞬間は嬉しいかもしれないけども、次の瞬間にはもう次のものが欲しくなっていってしまう。そういうのが、私たちの心理だそうです。ですから、どうでしょう、ブランドのバッグだとかってたくさん持ってる人っているじゃないですか。使いもしないのになんでそんな持たなきゃならないのって、余計なお金使わなきゃならないのって言いたくなることがあるんですけども、でもその人にしてみればもうどんどんどんどんそのバッグを買わないと心が満たされない、衝動買いかもしれません。もう買うことがストレスをどうのこうのとかっていう人もいるかもしれないけども、どんどんどんどん買い込んでいく。しかもそのバッグは大事なバッグだから箱に入れたままで使わないなんて方がいらっしゃる。何のためにバッグ買うのって、お金かけてバッグ買わなきゃなんないのって、ね、だってもしそんな風にして大事なバッグだから使わないで大事に大事にしちゃって、その人が使えなくなっちゃったらね、あと片身脇かなんかでね、もう翌日には質屋に行ってるかもしれない。で、存在に使われてね、そこらに本投げられてるかもしれない。だからちゃんとバッグっていうのは大事に大切にきれいに使われて初めてバッグの命を全うするわけですから、ちゃんと手に入れたバッグだったらばそのバッグとして使い切るってことを考えなきゃいけないじゃないですかね。だから使わないでバッグを箱に入れたまま積んどくんだとしたらば、それはバッグをもう何て言うんですか、買い殺しにしてるようなものですよね。バッグに対してものすごい失礼なことっていうふうに考えたらば、手に入れて嬉しいな、これは大事に使っていこうって思えるのはいくつぐらいまでだかって大体想像つくでしょ。だからせいぜい3つぐらいでやめましょうねっていうこと。それ以上はもうどんどんどんどん新しいもの新しいものが欲しくなっちゃって、もう心は満たされなくなってしまう、ますます心が飢えていってしまう、そういうことが起きてしまう。そんなことが愚夫と苦苦、求めても得ることができない苦しみ、余計な苦しみの代表かもしれませんね。そして、例えば愛別離苦というのがあるんです。愛する人と別離ですね、別れなきゃならない苦しみ。もう若い人はわからないかもしれないですけども、私もわからないんですけどね、戦後ラジオ放送で、君の名はというラジオドラマが流行って、その時間は、お風呂屋さんがガラガラになったという、私聞いたことあるんですけどね、それは愛別離苦をテーマにしたドラマなんですね。で、今のドラマだってたくさんそうでしょ、人の別れというものがテーマになっているドラマってたくさんあるじゃないですか。 で、皆さんもそれを経験していると思います。ある時には、生木が引き裂かれるように生きている者同士が別れなきゃならないということもあるでしょう。ある時には、死に別れということもあるでしょう。亡くなってしまうことによって別れなきゃならないということ、こんなことも起きるという、そんな苦しみを私たちは抱える。そして、愛別離苦の逆もあるんですね。怨憎を得くって何です？怨念の怨です。憎は憎の憎むです。怨憎、会う苦しみ、もうあいつの面なんか見たくもねえと、あいつの声なんか聞きたくもねえという、なんか憎らしいやつであっても、ああ顔を合わせなきゃなんないことがあるんです。頭を下げなきゃなんないこともあるんですね。だってここで頭を下げなきゃ仕事がもらえねえって思えばしょうがないじゃないですか。もうこんな嫌なやつのに頭を下げるのも嫌かなと思いながらも、これで俺は飯を食わなきゃなんないんだと思ったらば、一生懸命頭が下げるってこともあるかもしれませんね。職場で嫌な上司がいて、嫌な同僚がいて、そこにまた今日も仕事に朝行かなきゃなんねえのかと思うと気が重くなるかもしれない。でも仕事だと思えばそこに行かなきゃなんない、会っておはよう挨拶もしなきゃならないってことあるじゃないですか。恩蔵へ行く。そして、もう一つ、五運浄苦っていうのがあるんですね。五運っていうのは般若心経で五運開空土ってあるでしょ。その五運なんですけども、私たちの、生存要素みたいに考えてください。私たちが、ここで今生きてるから、そのために会わなきゃならない、受けなきゃならない苦しみがあるという。生きてること自体は苦しみを受けるんだっていう。こういう基本的な苦しみがあるんだという。で、こういう苦しみから、どうでしょう。私たちは何とか逃れたいというふうに、思うんじゃないですか。どうしたらこういう苦しみを受けないで済むんだろうか、どうしたらこの苦しみから逃れることができるんだろうかというふうに、考えがちじゃないでしょうかね。でも実は極めて当たり前なことなんだけども、こういう苦しみからは誰も逃れることができないんだということです。どんなことをしても逃れることができないんだという。逃れることができないんだったらば、それをどうやって受け止めたらいいのだろうかということですよね。これが受け止め方が大事なんだよということ、それをお釈迦様は、悟られたんじゃないのかなという。当たり前のことなんですね。逃れること、逃れたいと思うけども逃れることはできない、極めて当たり前。でもこの極めて当たり前のことが気がつかないで苦しんでいる私たちがここにあるんだよと。だからもっとこの当たり前のことを気がつきましょうよということになるんじゃないのかな。で、実はお釈迦様はここで悟りを開かれまして、目的を達成するわけですね。俺は悟りを開いたと、悟りを得ることができたから、しかもこの悟りの内容というのは実は難しすぎて人に分かってもらえないかもしれない、だったらば俺はもう悟りを開いたんだから、もうここでこのまま死んじまおうかというふうに考えるんですけども、そこで、神様が慌てるんですね。梵天様、ブラフマン、最高神、太釈天、聞いたことありますでしょ、寅さんで。で、太釈天、この神様がもう慌ててそのお釈迦様のところにやってくるんですね。で、あなたの悟りは分からない人もいるかもしれないけど、必ず分かる人がいますから、ぜひ解いてください、話してください、そうじゃないとこの世の中が、ダメになってしまいます、この世の中が破滅してしまいますから、なんとか、お話になってくださいって一生懸命説得するんですね。それで、これを梵天感情という感情っていうのは感は進めるですね。それ、情は何て言ったらいいんだろう、調整するとかっていう章ですね。で、梵天感情っていうんですけど、梵天様が、願って進めたことによって、じゃあお話をしましょうというふうになって、この 悟りを開く旅に、出たということで、今日はお話を終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。失礼いたします。